青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。4月になりました。桜は満開。あちらこちらで引っ越しのトラックを見かける今日この頃、皆様いかがお過ごしですか。新生活がそれぞれに始まり、なんとなしに湧き上がる様々な思いに胸を膨らませたり、胸を震わせたり、春の始まりは不思議なひとときですね。まあいろいろではありますが、今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日の作家さんは市井明さんです。カタカナで市井明と書きます。今日のおすすめの一つ目は中編で、こりゃ飽きまへんわ、現実見よです。なんかこう、多分関西の方なので関西弁の題名だったり、紹介文もちょっと関西弁な感じがするんですけど、私が読むと全くのエセ関西弁になってしまうのが本当に申し訳ないんですが、そういう感じで軽やかなお話が多い作家さんです。ではエセ関西弁で作者さんによる紹介文から読ませていただきます。スピカには前世の記憶があった。そして今世は自分がゲームの主人公であるとふと思い出した。けれども同時に、こりゃ飽きまへんわ、現実見よ。彼女はしっかりと現実を考えた。なぜならば攻略相手の王太子殿下にはすでにベタ惚れな婚約者様がいるのである。そんなん常識ある人間には無理です。日本人の奥ゆかしさには無理です。っていうか普通に無理です。婚約者がいる相手にこのかけるん普通にあかんやろと、そしてプロローグをぶっちぎった彼女は平穏に学園生活を。主人公のスピカちゃんはお約束通り転生者です。そして前世ではブラックではない会社で堅実に働き、私生活の時間でオタ活に勤しみ、大好きな絵を描いていました。そして志を同じくする同人仲間と夏や冬のフェスティバルに参加する。そのために過労死同様状態になってしまった模様でございます。なのでこの転生後の人生でも社会人として培った考え方や頑張ってきた生き方で、この今回の人生を充実させようって頑張ったんですね。というわけで、はい、とっても面白かったです。1時間ほどで読めると思いますので、検索してぜひ読んでみてください。もう一つは、そうです、全てが一度狂うのです、です。こちらも作者による紹介文を。その婚約破棄は大長寿 クラレンスはサリザード公爵令嬢アリアリーゼとの婚約破棄をしようとした。それはクラレンスが愛するリリーナの祖母の形見のネックレスをアリアリーゼが盗んだからだ。他にもアリアリーゼはリリーナのドレスを破いたり、お茶会でわざとお茶をかけたり、足を引っ掛けたりと。けれどもクラレンスは初めの一つも言えなかった。かしこまりました。すぐに受け入れられたからである。そして始まる人事異動。ま、言うまでもなくこの罪は冤罪でして、それも事前にバレバレだったわけで。ということで、こちらは1万1000字ほどの長めの短編です。とっても楽しかったです。他にも3月に発表された短編、世界から逃げようと思ったけど人生ごと拾われるとは思いはしなかったと、病気だなんて本当にお気の毒もおすすめです。この世界からの方は精霊の愛し子に関わるお話、そして病気だなんての方は相思相愛の婚約者のお父さんの再婚相手の自称病弱な連れ子が出てきて、まあいろいろあるお話なんですけど、こちら読んでいくとちょっと怖いかもしれないです。お話なんですね。今日は市井明さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題。生まれて初めて行った博多座と霧島温泉の話。先日たまたま博多座の公演のチケットが手に入ったので行ってまいりました。博多はずいぶん前にお友達と旅行で行ったことがありまして、その時はですね、いつものように仲のいい学生時代のお友達と6人グループで行きました。そしてグループ旅行だったので、最初は門司港に行って、そして東京から行ったチームと、それから四国から来た人と一緒になって旅行に行きました。なので九州の北の方を制覇しようじゃないけどいろんなその頃できたばかりの観光列車に乗ったりとかいろいろして、でみんなが行きたかった太宰府の天神様とか、それから屋台でご飯を食べたりとかしましたね。そしてその後は吉野ヶ里に行って古墳を見学したりとか、これもまた楽しかったですね。歴史で吉野ヶ里が発見されてから、やっぱり私たちの中では一回行ってみたいねっていうふうに話題に乗っていたので、ものすごくこう身になった旅行でもありました。そしてその後長崎に行ってハウステンボスに行って、これもみんな初めて行ったので、その頃はハウステンボスはイルミネーションが日本一っていうので有名になってたんですけど、でもちょっとその前経営がちょっと傾きかけていた時期があって、でいろいろ新しくイノベーションされたというのもあって、 みんな興味津々で行ってきたので、みんなでこう、オランダの衣装を着てみたりとか、おばさんたち、かなりハイテンションで楽しんでまいりました。そして、原爆ドームを見たりとか、あと、長崎の大浦天主堂でしたかね。その有名なところを見たりとか、あるいは長崎の坂道にびっくりしたりとかして、ものすごくこう充実した旅だったわけなんですけれども、その後、まあ、しばらく行ってなかったですが、今回はその博多座のチケットが手に入ったということで、博多座に行ってきました。で、外側から見ると、階段を登って、劇場の入り口に行くんですが、初めて見る作りでしたね。そして、外にはいろんなこうポスターが貼ってあって、こんなにいろんな種類の演目が上演されてるんだなって思いました。外にあるポスターには、宝塚のものとか、あと、氷川きよし賞とか、あと、マツケンさんのとか、バラエティに富んでいて、あと、SKD でしたかね。やっぱり宝塚っぽい他の人たちのとか、あと、今はあれもありましたね。エリザベス女王が主題になっている、なんて言うとダメだったかな。それとか。それから、あと、歌舞伎もやってるっていうので、歌舞伎といえば、明治座も歌舞伎のものを扱うことがあったり、ミュージカルやってたりとか、ちょっとこう、雰囲気が明治座とも似ていますね。で、同じように、明治座も中に行くと、なんていうかな、いろいろ明治座独特のこう売店がたくさんあって、お菓子だったり、お土産だったり、いろんなものを売ってるんですけど、この博多座も同じでした。そして、金つばを買ったりとか、やっぱりこう、ホテルに泊まっていましたので、金つばだとか、あと、ホテルで食べようって思って、モンブラン専門店だったかな?なんかこう、のモンブランも買って帰りました。このモンブランは、ちょっと変わっていて、こう、四角かったんです。そして、ホテルで食べたら、とっても美味しかったですね。なので、そういうのも醍醐味ですね。そして、私は結構歴史のあるホテルに泊まったんですけど、そのホテルの裏を出たところに、ドン・キホーテの入り口があって、そしてびっくりしたのは、そのドン・キホーテの右とか左とかに、若い男の子のポスターがいろいろ貼ってあって、と思ったら、そのホテルがあるのは中洲っていう場所なので、本当に驚いたのは、ホストクラブがいっぱい、いっぱいあってですね、新宿の歌舞伎町みたいなもんなんでしょうかね。あるんだって、日本全国いろいろところにあるんだって思って、私からしたら、息子より若いくらいの、男の子たちの、こう、ポーズを決めた写真があっちこっちに貼ってあって、なんかこう、今は男の子たちもそういう若さとかっこよさを売ってるのねって思って、ちょっと驚きました。うん。かなりドン引きして帰ってきたんですけれど。まあでもそしたら、そこに、こう、大きな宣伝カーじゃないけど、トラックの脇にいろんなこうポスターみたいのを貼って、大音量で宣伝をしながら走っている車が、昔は女の子のそういうお仕事を紹介するようなのだったのが、男の子のお仕事を紹介する、そういう宣伝カーでして、今はこうやって男の子も集めてるんだなと思ったんだけど、その宣伝文句の中に、月収50万円も普通みたいな呼び込みをしていて、はぁ?って思ったんですよね。なんか確かにこう、今はいろんな仕事が大変になっている時代で、そしてブラックなお仕事もたくさんあって、働くのは本当に大変だなと思ったんだけど、そういう世界にこうやって入っていってしまう人たちもいるのかって思ったら、なんかその彼らの将来を考えて、ちょっとこう、いろんな気持ちが湧いてきました。なん 中には本当にプロ意識を持ってそれをこう人のために尽くそうと思って頑張る人もいるのかもしれないし、でもそれをきっかけにいろんな世界に足を踏み込んでいく人もいるのかもしれないし、なんかいろんなこう複雑な気持ちを持ってしまいましたそして博多には2泊したんですけど、その2泊目の夕方にはまたあの太宰府天満宮に行ってまいりました。そしたらですね、外国からの観光客の方がやっぱりすごく多くてですね、あ、やっぱりインバウンドはまだ続いてるっていうか、確かにこう中国からのお客さんはほとんどいなくて、聞こえてくるのは英語だったり、あとあの韓国語はものすごく多かったですね。うん、そして時間も遅かったので、沿道のお店もみんな店じまいを始めている時間になってしまったので、梅ヶ枝餅をなんとか買って、こういう味だったなって思いながら歩いていました。そしてやっぱお友達と来た時と自分一人で来た時とは感じるものや見るものも違うなと思って、そして梅の花がまだ終わりにはなっていなくて、梅の木をこう見ながら帰りました。そしてですね、その後息子とたまたま日程があったので、息子の案内でちょっと離れているんですけど、息子と熊本で落ち合ってですね、熊本からあの息子の運転する車で霧島温泉に行ってきました。霧島と言ったらあれですよね、花は霧島のあの霧島ですね。そして本当にですね、霧島温泉からはあの高いところに登るとですね、桜島もしっかり見えてですね、いいなと思いましたね。で、この霧島温泉はお湯が本当に豊富で、しかもこう湯あたりがとても柔らかくてですね、お湯としては濁り湯のなんですけれども、これがね、かけ流しの口からですね、もうドバドバたくさん、もう本当にたくさん出てくるんですよ。で、もともとは多分熱いお湯らしくて、お水を足してるのかもしれないんですけれども、あるいはちょっと長い距離をねこう回しているのかもしれないんですけれど、もう私が入ったお湯は厚めのお湯とちょうどいいお湯の感じで、なんというかね、とても気持ちが良かったですね。で、連休の時期に当たってたのでとっても宿が高かったので、安い方の宿を選んだので、一泊目の宿はちょっとこう親しみのあるお宿だったんですけれども、まあでもそこのお風呂は小さい貸切風呂が外に3つ、それから中に2つという感じで、どのお風呂も貸切な感じで、札をぶら下げて個人的に入る感じで、これも楽しかったですね。うん、あ、こういうのもありだなって思いました。そして2泊目の温泉はやっぱり大浴場もあったんですが、貸切の露天風呂もあって、これが素敵でしたね。あのこちらの方はあらかじめ予約をして貸切風呂に入るんですけど、いっぱいこう一つの貸切風呂の方はいっぱい登って行くところで、もう一つはいっぱい下って行ったところにあって、どちらも林の中というか木々に囲まれた素敵なところでした。そしてですね、そういうところでしっかりと湯量の豊富なかけ流しのお風呂に入っているとすごく気持ちが良くてですね、朝のうちはウグイスの鳴き声も聞こえて、なんか癒されましたね。そしてその部屋があるところはものすごく見晴らしが良くてですね、遠くっていうかすぐ目の前に感じるぐらいなんですけど、桜島が見えて良かったですね。とても良かったです。で、またこの宿もちょっとこう歴史のある感じだったので、 図書室が充実していまして、図書室にはたくさんの本があって、これもまた嬉しかったですね。画集から真面目な本もたくさんあったし、あと絵本だとか漫画まであって結構楽しめました。そしてですね、最後の日はですね、リフトも登っていくと、そこから、ソリみたいなんだけど、滑り降りて、行くのが、これまた楽しかったです。なんていうところだったかな、なんか、何これ珍発見に紹介されましたって書いてあってですね、確かにこれは珍発見だって思いましたね。そのリフトからの眺めも、素晴らしかったんですけど、滑り降りてくる、それもまたとても楽しくてですね、最初こう怖かったらまたリフトで降りてきていいですかって言って行ったんですけど、これがまたこうカートで滑り降りてくるんですけど、これがまた自分でブレーキも入れられるし楽しかったです。また機会があったらまた行って遊びたいなってちょっと思いました。そして最後の日は熊本空港から帰ってきたんですけど、空港までに行くのにちょっと時間があったので、熊本城に、念願の熊本城に行ったんですが、雨が降っていましてですね、熊本城の再建もまだまだ道半ばだけれども、その再建の努力もすごいし、もともとあった熊本城もすごいお城だったんだなって思って、加藤清正がした城下町の治水工事だとか、いろんなものも紹介されていて、人の歴史というか人々の歩みとか、昔から今までずっと続いている生活とか、いろんなものを考えさせられました。全部で博多に2泊、霧島に2泊の4泊5日の旅だったんですけれど、とても充実した旅になりました。また何回でもいろんな旅行に行きたいなと改めて思いましたね。はい。というわけで、生まれて初めて行った深田里霧島温泉の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間になってしまいました。いや、皆さん、これからの1年間どのようにお過ごしになりますか？私もなんかもういい年なので何をやるにもなんか、これもまたメイドの土産、これもまたメイドの土産と言いながら、メイドの土産がどんどんどんどんうずたばっかく積もりつつあるのを感じております。でもやっぱりそうやって考えると、なんていうかな、こう、またあれもやってみたいな、これもやってみたいなってこともあって、前に言ったこう死ぬまでにやる100のことは、まだ全然こう考えきってはいないのですが、それでも、やってみたかったけれど、 やらずにいたこと、できずにいたこと、それからちょっとこう二の足や三の足というか、いろいろ、していたこととかもたくさんあって、あとこう、会ってみたい人とか、久しぶりに会いたい人とか、考えるといろいろ出てくるんですよね。なので、やっぱりこの4月にはそういうのをまた考えたいなって思っています。どんな4月になるのでしょうか。少しでも楽しくて、なんていうかな、夢を持てる4月になるといいなって思っています。皆さんもそれぞれに素敵な4月になりますように。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はリアリティ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。